本日の公演はですね、まずしゃべっちゃいなよの前に渋谷落語の年間の大賞面白い2つ目賞、この1年、渋谷落語で最も活躍目覚ましかった、2つ目さんに、渋谷落語大賞というのを、差し上げております。渋谷落語おかげさまで今年で5周年になりました。1年目はですね、小井八さん、そして2年目は少将さん、そしてまた小井八さんと、もう小井八さんがねずっと続いております。昨年は滝川小井八さんと竜亭一同さんのダブル受賞でございました。小井八さんも来年には真打ちでございます。終演後にはね、そちらの方のお披露目のチケットの販売もございますけれども、もう小井八ここまで押してきてるんだからというところでございますんで、ぜひぜひ小井八さんからもね目が離せません。本日もね、創作大賞ノミネートなさっておりますけれども、今年はどうなったのか、誰もドキドキしていませんね。ドキドキしてください、もうちょっと。というわけで、本日の発表いたします。2019年渋谷落語大賞ね、面白い2つ目賞、これリリース出ますから、もうニュースサイトとかにも出ますんでね、ぜひ拍手していただければと思います。今年の最も活躍した面白い2つ目賞渋谷落語大賞は立川庄司さんです。庄司さん、はい、今こちらの方に家みたいな感じでね、乗っておりますけれども、庄司さん実は今日ちょっとお仕事がありまして、どうしても駆けつけることができないと、いうことなんですが、ですよね。いや僕も言いましたよ、って。いやですけど、いやそれはもうお仕事優先してくださいということでございまして、庄司さん、一応ね毎回トロフィーの授与と私の表彰状、こちらの方をね読み上げておりますので、庄司さんがここにいると思ってください。皆さんもう落語を聞いてるから分かるでしょ、想像できるでしょ、ここにこの可愛い笑顔の庄司さんがいると思ってください。表彰状、渋谷落語大賞面白い2つ目賞立川庄司殿、受賞演目4月14日ストックイン、6月18日別れ話、8月9日青菜、11月8日メカウマ、あなたはこの1年間渋谷落語に毎月出演を重ね、前後の出演者の出来や演目に関わらず常にお客様を楽しませる講座を提供してくださいました。中でも古典の寛骨脱退を持ち味とし、自らの工夫を加えていながら古典本来の味わいを決して損ねることなく、むしろ古典落語の魅力を再発見させてくれております。さらに6月には創作にも挑み、その完成度の高さと狙いで観客を喜ばせてくれました。また努力や工夫だけではなく、連絡の返事が遅かったり、寒い時期には元気がなかったりと、話からしい愛らしい一面も持っており、誰もが応援したくなるような存在であったと思います。ここにその努力と奮闘と怠惰を称え、2019年最も目覚ましい活躍を遂げた2つ目面白い2つ目として渋谷落語大賞を授与します。受け取ってくれてありがとうございます。この賞が庄司さんのキャリアの傷にならないことを祈ります。2019年12月渋谷落語キュレーターサンキュー達夫でございます。庄司さんおめでとう。という表情を、昨日庄司さんの前で、読み上げまして、喜びのコメントを動画で撮影しておりますんで、そちらの方をご覧になっていただければと思います。それではコメントお願いいたします。
こんばんは、渋谷落語大賞2019面白い2つ目賞いただきました、立川庄司でございます。これまでなかなかこういう賞に、もらえる機会がなかったので本当に嬉しいと思います。もう9年前沖縄から弟子にするために出てきたんでございますが、東京院自治もうムルーわからんくて、ちゃっちゃし投資が、もう心身に弟子にしんならんならんちゅうて、で師匠会のところ行って、合唱心身弟子に海芸さびら言う投資が、心身会いやならんど千葉君ならん、立川にはならんよ、落語芸術協会芸教委長氏が赤谷なる投資が投資が、いやー心身わねや、もう心身ならんとあらん、海芸さびら海芸さびら言う投資が、心身会 そうね、ママ、ワンにはならんねやったら、ママ、うん、渋谷さんね、あれから9年でございます。こういう形で、中賞をもらえるというのは本当に嬉しい限りでございます。来年以降も応援のほど、ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。肝心のところがほとんど何言ってるか分からなかったんです。
はい、皆さんごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。というわけで、今聞いていただきました通り、今年の渋谷落語大賞面白い二つ目賞は、二つ目立川庄司さんに決定いたしました。立川談笑師匠のお弟子さんでございます。まあ、ポッドキャストでも、何本か聞いていただきました通りでございます。2つ目の中でもこの渋谷落語では最もこう目覚ましい、本当講座が多かったということでございまして、今回庄司さんに、受賞していただくことになりました。まあこの1年はね、渋谷落語大賞者として、まあ本当にどんどんエコひいきしていく所存でございますので、まあぜひぜひ皆さんもね、立川庄司さん、もし何かお仕事ありましたら、ご依頼お願いをいたします。いや、本当にすごい講座ばっかりだったんでね、庄司さんに関してはこの表彰状の文面、もう本当にこれにつきます。この12月も桃川っていう、まためちゃくちゃ難しい話だったんですけど、えげつないぐらい受けたんですよね。いや、ちょっとびっくりしまして、本当に今こういう2つ目に出会えてよかったなという気持ちでございます。さあ、そしてこの渋谷落語大賞の後、行われましたのが今年の喋、っちゃいなよの大賞決定戦でございました。まあね、これは2月4月6月7月8月とやってきたネタ卸しの会、創作ネタ卸しの会ですね、林家彦一プレゼンツで2ヶ月に1回やってるんですけれども、まあ10月までに行われました、まあ会の中で、まあとりわけその目覚ましいお話だったというかね、これをこの新作落語はすごいねっていうのを、5人、出ていただきまして、大賞決定戦をいたしました。まあ、出演していただいたのがですね、滝川恋八さん、もうね、渋谷落語大賞者ですから、もう3回取ってますから、もうあとは創作大賞だけっていう恋八さん、そして新内からは台所お三師匠、まあ本当この方は普段古典なさってるんですけれども、本当に不思議な創作落語で、ストーリー系ではこの方がノミネート、そして、立川寸志さん、小林というお話でね、寸志さんも普段もうずっと古典落語なさっておりますけれども、まあ、今回この無茶ぶりに、耐えまして、このなんとね、もうものすごい創作だったんですよ。で、まあ本当にこの、創作落語かなりすごいんじゃないかって言われてた中での、その次が立川談吉さん、この方は、他の人がやらないような、まあ、ちょっと不思議な会話の落語をやる方ですね。そしてトリガー、大本命でございますね、立川吉祥さん、まあこういったメンバーで、最終的には立川ジェットストリームアタックでね、寸志さん、段吉さん、吉祥さんという形で立川流の台頭も目覚ましいわけなんですが、まあ、芸術協会、落語協会、立川流と、まあ、3派から5名、出ました。で、今申し上げた順番でやっていただきました。また都合がつかなかったんですけれども、柳家花一さんの新スタンド、そして立川庄司さんの別れ話、こちらの方もノミネート作品でございました。で、実際の創作落語大賞、創作大賞が、まあ、発表されたわけなんですけれども、立川談吉さんになりました。で、こちらのまず講座から聞いていただければと思います。どうなんでしょうかね、皆さん、この落語聞いてどう思うのか。まあ本当にちょっと皆さんの耳も試されるお話なんじゃないかなと思いますけれども、聞いてみてください。どうぞ。
いっぱい 回のお運び様でございまして誠にありがとうございます。私の方が立川談吉でございますんで、どうぞほんの少しでございますので、一席お付き合いを願っておきますけれども、というわけでございまして、新作落語ということでございまして、私はもうどちらかというと普段はもう古典落語がメインでございまして、あ、古典落語古典落語なんてあるんですけど、たまに今日みたいに新作落語をやるっていう時があるんですね。でもこれもどういう時にやるかもあらかじめ決めてるんですよ。朝起きてなんか頭おかしいなと思った時に、あーっとやろうと思っております、今日もちょっとだけ頭おかしかったんで、なんとかなるんじゃないかなと思いますけれども、カゴに乗る人担ぐ人、そのまたわらじを作る人という、いい言葉ですね。世の中にはいろんな仕事がございまして、ここはどこなんでございましょうか。どっかの多分工場だと思うんです、どっかの工場でベルトコンベヤーを挟んで、男が2人箱を仕分けしております。青が生物、赤が干物でございます。生物、干物、生物、干物、生物。生物、干物、生物。今日寒いな。生物。雪降ってますからね。干物。雪降ってんのか。生物。降ってますよ。干物。雪降ってたら寒いな。生物。まあ冬ですからね。干物。生物。お前この生物と干物分ける仕事始めてどのぐらいになる？干物。そうですね、3ヶ月ですかね。3ヶ月か。飽きたろ。まあ正直初日に飽きてましたけれどもね。そうなんだよ、まともな人間な初日に飽きるようになってんだよ。生物。先輩どのぐらいやってんですか？俺は15年だな。15年？先輩この生物と干物を分ける仕事を15年やってんですか？よく飽きませんね。でもなあ、ここ給料いいんだよ。生物、まあね、福利しっかりしてますからね。干物、ただなあ、出会いがないんだよ。まあね、生物と干物としか出会えませんからね。そうなんだよな。だけどさ、なんだろうね、体のことを気遣ってくれて。生物。年に4回健康診断あるしな。正直そんなにいらないんですけれどもね。干物。でもね、こんな簡単な仕事で給料もらっていいんすかね。干物。あ、ちょっと待って、なんです？あの、今お前干物って上に仕分けたやつな、それ干物じゃねえんだ。生物。え、でも赤い箱これ干物でしょ。あ、そうなんだけどな。あ、そっか、お前知らなかったか。今日な、年に一度のゆで物の日なんだよ。だから10個に1個の割合でゆで物来るから、だからそれちょっとおろして。生物。こっち貸せ。雪入りゆで物。あー、危なかったな。え、危うくお前ゆで物を干物にするとこだったな。はー、ゆで物の日なんてあるんですね。へえ、ちっとも知らなかった。まあな、でもこれ雪に難しいからな、俺やるからいいよ。生物。へえ、あ、そうっすか。へえ、雪にか。へえ、初めてですからね。あ、そうなんですね。おいおい、お前口がおろそかになってるぞ。え、いや、口がおろそかになってるよ。もう今紐の上に仕分けるとき紐のって言ってないだろ。これやっぱり言わなきゃダメなんですか？ 当たり前だろお前、あそこ監視カメラあんだろ、そマイクある音拾ってんだから生もん。え、これみんな上が見てんだから。え、これ上で見てんですか、これを毎日。よく飽きませんね。いいけどお前何箱言い忘れた。あ、7箱ですかね、7箱な、ちょっと待ってよ。紐の生もの紐の、あ、これで大丈夫だ。後からでいいんですか。うん、本当はダメだよ、本当はだよ、これ裏技な、あんまりやるな、これで、ね、10個言わないとアラスカ飛ばされるから。うちの会社アラスカにあるんですか。うん、アラスカでな、おばあちゃんのお骨をカタパルトで飛ばす仕事やらされるんだ。へえ、なんかちょっと楽しそうですね。どうせ飽きるよ、生もの。まあそれもそうですね、ひもの、生もの、ひもの。そっか、先輩15年やってんすね。うん、なんだ急に転職考えなかったんですか。いやまあな、考えなかったわけじゃないんだけどな、生もの。俺大学出てからこの仕事しかやったことないんだよ。先輩この仕事しかやったことないんですか。バイトもやったことないんですか。本当に。あ、干物干物。うん、そうなんだよ。うん、まあな、うち親父が厳しくてさ、バイトをやらせてくれなかったんだ学生の時。生もの、なんていうの、昔かたぎの職人、生もので、うん、なんだろうね、今時珍しいさ、亭主関白、生ものでさ、うん、なんだか毎日毎日生ものを飲んで酔っ払って帰ってきてさ、ああ、母ちゃんいつも泣かされてさ、一晩中湯切りしてたよ。うん、茹で物だったな。でもさ、俺ね、そんな母ちゃん少しでも生ものにしてやろうと思ってさ、うん、一生懸命生ものしたんだけれど、やっぱり生ものだったよ。へえ、干物ですね。まあ僕もね、実は父を小さい頃に干物にしましてね、まあ母と弟と妹の4人暮らしで、幸い父の残した干物があったんで食べるのには困らなかったんですけれども、ただある日弟と妹が、それから来る日も来る日も干物干物干物に明け暮れましてね。でもね、そんな時学校の先生が、お前は腐った干物じゃないってこう言ってくれたんです。ええ、それから心を入れ替えて干物しようってこう思ったんですよ。干物でしょ、生物だな。実はな、俺も昔生茶だったことあるんだよ。先輩生茶だったことあるんですか。まあ生茶したな俺は。まあ悪そうなやつは大体生茶だったな。うん、生茶して生茶して生茶して、たまに家もしてな。うん、まあまだ俺も16茶だったからな。でもね、そんな時、おいお茶って止めてくれたのが綾鷹だったんだよ。あいつクラス1の創建美茶でな。まあそんなところに惚れて、おいお茶濃い味になったなんてことあったよ。どうだ、全部お茶だろ。お茶ですね。僕もね、まあ今こんな真面目な感じなんですけどね、昔頭はキャラメルコーンだったんですよ。うん、でもね、夜になると必ず一人で出てね、でも、ポテコとプラついたりなんかしましてね、気がついたら朝までいつもオールレーズンしてました。でもね、そんなことで B のかって、お前本当に B のか、本当に B のかって自分を責めて、でもね、そんなある日ね、夢の中に死んだはずの暴君ハバネロが出てきたんですよ。頑張れ、負けるな、ハーベストを尽くせって言ってくれたんです。どうです、全部東ハトでしょ。東ハトだなそれは。なんだか僕昔の話ってのは恥ずかしいですね。穴があったらサンリオピューロランドですよ。そうか、俺からするとお前はたくましいシルバニアファミリーに見えるよ。どうですか先輩、ありがとうございます。なんだか先輩のおかげで僕横断歩道の白いとこだけ踏みたくなってきたな。 ああ、そうか、俺もね今すぐお前を警察に通報したいよ。どうです先輩、今晩行きましょうよ、ママさんバレー。いいねー、キュート、ママさんバレー、あったかいドアノブつまみながらな。冬はあったかいドアノブに限りますね。となると締めはあそこの屋台のアントニオで決まりですね。何がアントニオですよ。いやアントニオはよそう、どうしてまたバンデラスになるといけねえ。
喋っちゃいなよ創作落語大賞、喋っちゃいなよ2019、今年の大賞は立川談吉さんです。おお、
渋楽っぽい。
談吉さんどうぞ。
なるほどね、談吉さん、いいよいいよいいよ、セッター全然あの履いて、おめでとうございます。
それではトロフィーどうぞ。
おめでとうございます。
前にどうぞ。多分絶対自分じゃないって確信してたと思いますけれども、今の気持ち聞かせてください。
いや本当に B のかなと今思ってますね。本当に
うまい、コメント考えてましたね、素晴らしいですね。B のかなっていう、
ね、いいのかな。
いや本当に私じゃないと思ったんで、だってもう最後もう静かになってくの分かってたので。いや本当にこういうのもらったことない、本当に嬉しいです、ありがとうございます。
おめでとう。では、まあ、あのもうちょっとこちらにいてね、あの皆さん撮影して構いませんので、どんどん今年の創作大賞ね、普段は個展やってる人なんですけどね、
今日はだから頭のおかしい日だったからね、
そうですね。じゃ あまずどんな審査が行われていたのか、そしてどういうところが評価ポイントだったのか、じゃあ木下さんお願いします。
談吉さんですね、まあ、聞いていただいたと分かると思うんですけど、まあ、かなりシュールなお話です、普通に聞いたら何だろうって思う話なんですけど、実はすごく論理立てて作られてまして、あのまず、生物干物っていう、まあ、仕分けるっていうルールがあるんですけど、で途中でこう茹で物っていうのが入っていくんですね。でさらに聞いていく と、そこで、言わなきゃいけないっていうルールが入ってくるんですよ。生物とか干物言い忘れたら言い直さなきゃいけないっていうルールが入ってくると。
で解説するとバカバカしいな。
恥ずかしいよねちょっと。
でもそこから
まあでもそういうことですよね。
一転してこう変わって、今度はお茶の名前が入ってる、お菓子の名前が入ってくる、そして最後なぜかわからない下げで終わるというところなんですけども、まあそれはきちんと聞いていくとこうメロディーというかリズムになってて、ですごく聞き心地がいいんですね。私がこう一番なんかこうだんだんだんだん最後に興奮していったっていうところは、まあそういうところのなんかメロディーというかリズム感っていうところが非常にあって、でそれがしかもしっかりとした語りの口調で表現されてたので、私はすごく談吉さんがいいなと思いました。はい、
ありがとうございます。はい、僕もなんだ僅差だったからすごく面白いと思って、ただ最初おっしゃる通りで音楽のようだっていうのはその通りだし、3人で議論してる時も達夫さんが言った実は SF なんだよねっていう、生物と干物を分けるような仕事はこの世にないから。うん、でもそういえばな、でもなんだこれって案外思わずに入り込めたのは、おっしゃる通りすごい音楽があるっていう、その音楽にお茶の名前のあたりまではすごい乗ったんだけど、そこから前衛音楽みたいになっていって、そこで僕は評価を迷っちゃったんですよね。でもそれがなんかスムーズに80点の落語にしないっていうチャレンジ精神なのかなって、僕は吉祥さんの落語にも同じことを思って、吉祥さんに一応最高点をつけたんだけども、吉祥さんの表も関連で言っちゃっていいですかね。吉祥さんの最後のやつはノーマルな人と変な人っていう二人組にした方がもっと無難に面白かったと思うんですよね。でもツッコミを入れる、お前それが当日なんだよっていうやつもおかしいっていうノイズですよね。その ノイズが80点じゃない落語を目指そうとしてるのかなっていう、あの成功か失敗かは2人に聞こうって思ってあのでもうチャレンジングだと思って岸尾さんに最高点を1をつけたんだけども、同じチャレンジだったんだっていうことで、あのじゃあ岸尾さんはいいやとなんか、あの岸尾さんには僕が今度出す文庫をあげますはい、
というわけでこの12月の渋谷落語は以上で終わったわけです。まあ選評ね、皆さん聞いていただいた通り、本当にね5席全部聞いていただきたかったんですけれども、まあ本当に激戦で、決してどんぐりの背比べだったわけじゃなくて、ストーリーを作らせたらこの人とかね、アイディアはこの人とか偶話的なのはこの人、また不思議な話はこの人というように、展開力ではこの人というように、各お話のブロックの中でも、この人が最も優れていたよね、優勝にふさわしいよねっていう人が5名集まったんで、まあそれはまあみんな登ってる山が違うんでちょっと評価がしにくいところはまあ当然だったわけです。まあその中でもまあ最終的に議論を重ねて、ときめいたっていうものでね、最終的に選んだということで、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ本当に仕草もわからないですしね、何が行われてるかわからないとも言いますが、お客さんもほとんど同じような状態でございました。ただね、本当にずっとおっしゃって、審査員のね、長島優さん、この方は芥川賞、そして大江健三郎賞受賞者でございますけれども、やっぱ音楽性っていうものをね、やっぱ重視しておられましたし、この回ずっと創作落語はここ2、30年ずっとご覧になっている木下正幸先生もですね、まあ、やっぱり音楽性、そして、その緻密なねお話という、暗闇に入ったんだけれども、なんか分かんないうちにルールがね、あここは階段があるなとかね、あこういう形してるときは多分上登れるぞみたいなね、なんかそう徐々に分かってくる感じっていうのがありまして、でもこれ映像にしちゃうとちょっと最初からよく分からない、あるいは描かなきゃいけないものとかが後から出てくるっていうのがこう落語の面白さでもあったりとかするんで、なんか落語ならではのお話も聞けたし、また会話っぽいんだけどもう意味をなしてないみたいなね、やっぱ最後の高みのところまで、最後はねお客さんも無酸素状態になって呼吸できなくなってましたけれども、まあ、こういう高みまで連れてってくれた、まあこれが、まあ男子師匠いうところのイリュージョン的なものでもあり、またその系譜をねこれで作れる人っていうのはすごく限られてるんで、まあ細々とでもこうね繋いでいっていただきたいというところも、まあ、あったのかな、団吉さんに決定でございますけれども、まあね本当立川流、特に寸志さん、吉祥さん、そして団吉さんもですけれども、なかなかねこういう賞レースとかだと円楽一門会と立川流がねなぜかノミネートされなかったりとかね、出場資格がなかったりとかね、そういうこともあったりとかするんで、本当に、まあ、こういう会でね存在を知っていただく方も、またいていただけると嬉しいなと思います。まあこの回は本当にねこれまでどうだったかっていうところを含めればね、それはもう吉祥さん小井八さんっていうのはもう創作落語の中ではもう歴史的にも今偉業を成し遂げてる、本当にその歩みの途中でございますから、ぜひ注目していただきたいんですけれども、まあ、この日に限ってはということでこの団吉さんの賞、まあ本当にね物議も醸しておりますが、とっても面白い落語でございました。この日この人が一番でした。といったわけで、12月の渋谷落語はこんな形で終わりました。来年もまだ渋谷落語あります。第2金曜日から毎月5日間連続10公演です。1月は10日からです。10日から10公演皆さんお待ちしております。もうどの人が出るなんかもうそういうのはねもう一切考えずに、とにかく渋谷落語来てください、お願いします。もう渋谷落語もねもう松之丞さんも卒業しちゃいましたし、どの師匠方もこうでね、そのお忙しい師匠方全然スケジュールなくてね出られないっていうことで、オール当日券で入れると思います。それぐらい危機的な状況ではあるんですけれども、まあ、皆さんのご来場お待ちしておりまして、本当に次世代の落語を作り上げていくのはお客さん、そしてこの場所でございますんで、 ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。またこのポッドキャストの感想もお待ちしております。しぶらく @gmail.com しぶらく @gmail.com までです。2通届いたら新しく配信をいたしますんで、まだメールしたことがないという方ぜひメールしてください。またポッドキャスト聞いた方の感想はハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらく、ハッシュタグというのはねシャープみたいなやつですけれども、まあぜひそういったところでツイートなどインスタグラムなど載せていただければと思います。というわけで今年の渋谷落語大賞は立川昭司さん、創作大賞は立川談吉さんということで幕を閉じました。今年1年渋谷落語ご来場の皆様誠にありがとうございます。来月も皆さんお待ちしております。